さあ始まりました転職王のヤバい放談第87回、今日は4月27日ですね、ディバディーニッチョ成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズ、52日目ですね。統合の法則 The Law of Integration ですね。はい。私たちが愛と感謝を経験するときには脳と心臓の周期が同調し、統合された脳と心臓は活発に働き始めます。この時私たちの意志の力は最大となり、想像力が溢れ出すのです。あなたがハートに愛を持ち、マインドが均衡を保っている時には左脳と右脳が統合され、二つの脳が見事に連携するようになります。ハートの直感と脳の理性が一つになり、あなたは一貫性を持ち、中心にいることができるのです。あなたは愛と感謝と統合の中にいるので、感情を揺さぶられたり、動揺することもありません。どのような環境に置かれても、安定して様々な状況に適応することができます。あなたの意志は不動のものとなり、たとえどんな障害が立ちふさがったとしても、目標を達成することができるのです。愛と感謝は最も素晴らしいあり方です。何年も前のことですが、私は自分に問いかけました。愛と感謝の境地に達する隠された秘密は何だろうか。それは横道にそれたり、動揺したり、感情的になったりせずにバランスが取れた見方を、持つことではないかと気がつきました。さらに、バランスの境地に到達すると、インスピレーションにつながり、中心にいられることに気づいたのです。統合の法則の秘密は、あなたのミッションと目的に集中し続けることです。今、ここで人生とあなたがしていることに、インスピレーションを感じることです。感謝は、あなたが手にしているものに対して、ありのままの進化を認めたときに起きる自然な状態です。そして、あなたが感謝するとき、さらに感謝できることがあなたの人生に新たに訪れるのです。あなたが統合された状態でいるときには真の健康が手に入ります。一方、あなたが統合されていないときには病気を生み出すことになるでしょう。あなたの体の症状は、あなたが幻想にとらわれていることや感謝できていないところがどこかを教えてくれるのです。症状のおかげであなたは真実に目覚めることができるのです。こうしてあなたは愛と感謝の状態に戻ることができるのです。恐れと罪悪感があなたの意欲をくじきますが、あなたが統合されている時には愛と感謝を手にすることになります。愛と感謝の中にいる時、あなたはとてもパワフルです。あなたは人々を引き寄せ、たくさんの機会に出会うでしょう。統合の法則は充実した素晴らしい人生のために欠かせません。統合の法則を受け入れて感謝し、愛に満ちた人生を送りましょう。アファーメーション。私には愛することを行う力があります。私のハートとマインドは愛と感謝の中で成熟し統合されます。私の創造性は私のマインドとハートが愛と感謝の中で一つになるときに拡大します、ということでね、さっきね、夕方のニュースを見ておりましたらですね、東海地方のニュースですね、なんと今日ですね、東海3県コロナの感染者がゼロというニュースがやってましたね。なんか関東でも、関東しか東京も今日は少なかったみたいですけどね。なんかまあ休み明けはなんか少なくなるっていうのは言われておりますので、まあ明日がまあ本当の勝負かなというところではあるんですけどもね。なんかでも愛知県は昨日も少なかったような気がしますけどね。昨日も少なかった。もうそろそろ収まってきたんじゃないかなとは思いますけどね。まあまあゴールデンウィークに今ね突入しておりますけれどもね。今日はね、なんかあれですね、東山線結構混んでましたけどね。だからまあゴールデンウィーク入った言うてもね、なね、新幹線なんかはあれですよね、昨日かなんかのニュースで東京発の新幹線で乗車率が 0% みたいなね、そういう新幹線の車両も あるみたいですけどね。すごいですね。今日ね、昨日か、名古屋の市バス、見たらね、誰もね、客が乗ってなかったんですよ。ああ、コロナの影響かなと思ったらね、回送でしたね。まあ、それは乗っとらんわっていう話なんですけどね。まあ、本当にもうね、コロナの影響が、テレビ業界にもね、出てきておりまして、今日月曜日でしょ？ね、僕が見てるスーツのね、今日本当は第3話やる予定やったんですけどね、第3話がね、やらずにですね、今日はね、なんかコンフィデンスマン JP かなんかの、なんか再放送とか傑作戦をやるってことで、ついにね、もうドラマのストックがなくなったってね。一方で M っていうのはやってますよね、浜崎あゆみの自伝を元にした。ドラマね、あれはとりあえずやってて、なんか本当になんですが、一時の昭和の大映のドラマみたいだっていうことですごく話題になってますけど、あれもどこまでできるのかっていうところですよね。昨日やってたさんまさんの昨日かね、転職で転職かなんかはね、なんかもうソーシャルディスタンスですよ。なんかアンジャッシュの渡部とさんまさんのね、二人だけ出てて、めっちゃ離れた位置でね、喋ってましたけどね。いやー、だから本当に、今ね、芸人さんとかも大変ですよね。さんまの、それこそさんまの笑い向上委員会とかは、ね、まだ取りだめあるんでしょうかね。先週とかは普通にまだやってましたもんね。ひな壇のね、あれすごく密ですもんね。そうなんですよね。あとまあね、こんだけ雑談してますけどね、時間があまりすぎたんですよね。なんか雑談はね、面白いって言われるんですけどね、いや今日本当にさすがにちょっとネタに、困ってしまいましたけどね。ね、それで言うと昨日、そう、まさみの部屋第5回やりましたね。で、かなえたりやさんがゲストで出ていただいたんですけどね。で、その話の途中で、あれですよ、今、かなえたりやさんと会ったのが、キングコングの西野さんの西野明郎エンタメ研究所のサロンのですね、オフ会であったって話をして、まあ、僕の横に座ってたのがかなえたりやさん、これは間違いないんですよね。で、僕の前に座ったのがカトゥーンさんっていうなんかボードゲームの YouTube とかを上げてる人で、で、その横に座ってたのが門間さんっていうデザイナーの方なんですよ。で、その横に座ってた男性がいるんですよ。その門間さんの横に座ってた男性がいて、その人が僕はね、ゴンさんだとずっと思ってたんですよね。で、そのゴンさんと今度、まさみの部屋をやるという、ね、予定なんですよ。鳥取でね、今度やる人は鳥取の介護の事業をやってる社長さんなんですよ。それがゴンさんであるのは間違いないんだけど、いや、そのゴンさんが、だから本当にそのサロンのオフ会にいたとばっかり思い込んでたんですよね。本当にそのカトゥーンさんたちと、かなえたろうさんたちと同じ時期にツイッターでフォローしてるはずなんでね。ただ本人曰く、いや、僕そこにいなかったですよ、つって言ってて。で、まあいろいろ確認したけど、やっぱりいなかったらしいんですよ。そしたらば、ね、かなえたりやさんの目の前に座っていた男性は誰なんだろうっていうのがすごく謎なんですよね。本当誰なんだろうなと。いやー、もう記憶なんて曖昧になってきますからね。だから2月にやったんでね。その頃はだからまさかこんな状況になると思ってないですからね。で、3月はね、少なかったんですよね、人数が。3月は本当に5人ぐらいしかいなかったんちゃうかな。だから4月はもう当然ないですよね。で、まあね、5月の連休明けにね、まあどうなるのかと、その緊急事態宣言がどうなるのかっていうとこですよ。で、なんかあれですよね、インターハイ、 インターハイが中止になってね。はあ、インターハイ。まあ、僕なんかはそのインターハイとは縁のない人生ですから、インターハイが中止になったっていうのは、そんなに、ピンとこないんですけど、結構大ごとになってますからね。いやー、夏の甲子園もなくなったりしたらちょっとって感じですけどね。なんかどっかの高校がもうすでに出場辞退したっていうニュースになってましたけど、まあその高校は全然存じ上げない、まあ高専らしいんですけどね。まあちょっとあんま聞いたことがない学校なんで、まあそこはまあぶっちゃけ辞退しなくてもしても、どの道甲子園には多分行けてないんで、まあそういうところだとまああれなんですけど、ねえ、それこそ大阪桐蔭とかね、中京大中京とか、そういうなんか誰もが知るような学校がもし辞退とかなってきたらね、っていうことですよね。いやー、ちょっと春も夏もね、いやー、甲子園なかったらね、これは、大事ですよ。ね。それこそ本当、ドラフトにも影響してきますよね。だからちょうど僕今ね、あれなんですよ。Amazon の Kindle で、スカウトってタイトルだったかどうか忘れましたけどね、その、スカウトを描いた小説読んでるんですよ。なんか無料でね、読めるんですよ。これ、そうだ。紹介しておきますよ。あとでこのサムネに貼っておきますよ。そう、スカウト、の小説読んでて、無料ですからね。Kindle Unlimited じゃなくて、本当に無料で読めるんですよ。これ読んでて非常に面白いですね。もう野球ファンは絶対読んでほしいですしね。そうじゃない人にも楽しめるということでね。スカウト。ね、スカウトがいてこそのドラフトですからね。はい。ということでまた明日お会いしましょう。さよなら。